オタク向けポッドキャスト熱量と文字数、この番組は II パソコンの提供でお送りいたします。
2022年も残りあと2ヶ月となりました。
はい、
皆さん年の瀬にもやってきました。サイド B でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松田ひかつとしです。
藤井21です。
カーズ SP のカーズです。
はい、というわけで、この3人が、およそ、そうですね、だから9ヶ月ぶりに、室内に戻ってきました。
はい、そうかそうかそうか、
言われてみれば確かに2回連続で5回だったっていう。
はい、はい、暑さはどうにかなるけど、
はい、
寒さはちょっとい
くら着込んでもカバーできないということで、
なので、まあ今回はね、室内でお届けしております、
はい、
サイド B でございます。
はい、
はい、というわけで皆さんも、まあ、3ヶ月ぶりで。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
お久しぶりでございます。
まあ、500回記念に、
はい、
僕らも出ましたんで。
そうですね、
はい、
はい、
なんかそうですね、
はい、いろんな姿は、まあ、熱文字上では、拝見はしてましたけど、はい、こうやって面と向かって喋、
うん、
るのは、まあ、3ヶ月ぶり、
はい、そんなに感慨深いものあります、
はい、
ありがとうございます。なんか、
はい、藤井くんが無事に、はい、無事で健康な体でこの場にいてくれて本当に良かった。
ちょっといろいろありましたね。僕はまだどこでも語ってないですけど。
ああ、そうなのね。
そのまあちょっと海外ベトナムの方行って帰ってきてちょっと体調を崩してて、
はい、あら、
まだちょっと体調悪いですけど、薬の力でどうにか今ここに
病み上がりということで
薬の力でどうにか
それ本当コロナとかそういうことではないんですよね。
一応念のため受けましたけど PCR も陰性だったんで大丈夫です、
はい、それは良かったんですけど、は
い、ただ普通にしんどい、
もう本当信じられないくらい腹が痛くて、
海外はね水が合わないとかよく言いますけどね。
いやでもね僕初めてで何回か海外行ってるんですけど、
はい、
こんなに辛いのは初めてで、いやまあ耐えられ1週間ほど耐えたんですけど、あ、これ耐えられないなとなって病院駆け込んだら長いね、随分痛いのがって言われてポンって薬出されて終わるっていう。
あらら、
あー、そう
そんなもんすね。でも
あっけない、
やっぱ海外はね、そう食べ物とかもあるけど何でね、
わかんないですからね、
うん、俺の会った後輩もなんか南米の方に行って、
あ、南米、
アマゾンで謎のウイルスもらって1ヶ月入院するっていう。
あ、しかもあと蚊とかも、
あ、そう、
伝染病とかもらったりするんでね、
南米とかは。皆さんもね、海外行く際は、
はいはい、
気をつけましょうね
まあ気をつけよう、まあ、
もうない
自己防衛はね、
うん、
かあるんですけど、まあ、あとね、なんか海外ベトナム行って大変だったっていうのが、僕、うん、このアニメ全部見てみた件とちょうど被ってたじゃないですか、その収録と、
はいはいはいはい、
で直前まで僕ベトナム行ったんですけど、うん、アニメが全く見れなくて。
なるほど、なんと。
で僕配信系で基本的に見るんですけど、うん、あれが要は国内対応しかしてなくて、日本国内でしか。
なるほど。
海外に行くと要は海外用の要はサーバーを経由してるんで、そうすると要は日本国内で契約してるんで、海外行っちゃうと全く何も見れないと。
そっか、じゃあそっかそっか、
ダメなんだ。
なんで僕この収録のために帰ってきました
で明日からも、で明日からは普通に東京でアニメ見れるっていう
環境で、ね、そうですね、なんですけど、また、2日後ぐらいにはあと大阪にまた僕行くんで。
すごいな、
一番忙しいですよ。
忙しくはない
です、僕らの中で一番ハード。
忙しくはない
です。いや熱文字メンバーの中で一番移動距離長い
そうですね、どっかしらに行ってる全然引きこもらないね、
いやそんなね、アクティブな藤井くんもね、はい、前でサイド B お送りしますが、はい、まあ、ね、その今期のアニメ見るの大変だったという話ですけども、
はい、
まあ、最初は前期の振り返りを、はい、
振り返りですね、
ということで、はい、まずはカーズさんにですね、はい、前期、初恋をした、女性キャラを まあ、聞いて回ってるという
おなじみですね。
はい、はい、おなじみの、はい、
はい、というわけで、初恋の件でございますが、はい、川さん、最近はいかがでしたでしょうか。
僕もこの3ヶ月もう病んでてというか、もう結構仕事でハードすぎて、うん、ちょっとライター業の方が頑張りすぎてちょっと疲れてるんですよ。もう今もちょっともう疲れが結構疲労に声が出てると思うんですけど、
おらおらおら、
こんな僕を癒してくれる女はアイドルしかいねえやろと。
あ、なるほどね。
しかもこのアイドルって言っても、はい、結構夏クールアイドルアニメが多くて、
多かったですね。
絞れない感じだと思うんですけども、
はい、
まあちょっと僕いきますね、はい、で社員ポストってアニメありますね、はい、名畑春っていうですね、まあ、センターといいますか、まあ、リーダーなのかな、一応中心的な、
まあ、そうですね、まあアニメで言うとまあ主役っぽい
主役ですよね、
はい、
うん、彼女にも癒されたい、この俺のタイヤーとの俺を癒してほしいって感じですね。
おー、ちょっと無邪気というか、
そうですね、明るい女の子なんですけども、うん、僕彼女って平凡なようで、見た目こう三つ編みメガネで平凡な女の子に見えて、実はハイスペックで、
はい、
まあ、実力一番あるみたいな描写があったじゃないですか、
はいはいはいはい、
そういうハイスペックな女に俺は慰められたいんですよ。
あ、そっちですか、
はい、
なんか素朴な女の子になんか元気づけられたいとかじゃなくて、ハイスペックな、
あ、それもいいんですけど、もちろんそれもいいんですけど、
はいはいはい、
今のこの俺の疲れはやっぱりハイスペ女に、頑張れ頑張れってこう伊藤ライフ的な感じでちょっと癒していただかないと立ってない。
ほらほらほら、藤井君がちょっと痛んでます、お腹が。
あ、また
あの笑いすぎ
て。夜のお世話っていう、
あ、いいんですかそれも。
あ、違う違う、伊藤ライフさん出てきたらやっぱりそうな
るんで、
完全にそっちが今そうな
る。だそういうのももちろん、まあまあ付き合ってたらね、恋人だったらまあまあそういう関係になることもあったりするかもしれませんけど、だそういう感じで僕は頑張って癒してほしいんですけども、
はいはい、
基本的にこのアニメですね、僕そのもちろん名畑春って天性の才能みたいな描かれ方してたんですけども、うん、努力をちゃんと描いてるんですよ。
そうですね、はい、
これ結構ね、今までのアニメ、アイドルアニメがいろいろ変化球を投げていく中で、うん、王道の作りが逆にこう新鮮というか、うん、
はい、
すごい刺さって応援したい気持ちもありつつ、応援されたい気持ちもありつつみたいな感じ。
そうなんですよね。
導入は結構その SF チックというか、
うん、なんか、うん、心が読めるという、嘘が読めるみたいな、ね、
あったじゃないですか。けど結構やっぱアイドルとしてのなんか本道というか、
そうそうそう、だから結構最初からそういうなんか超能力ありの世界観かよと思わせつつ、うん、実は割とそれにこう寄ってないというか、
うん、
むしろ逆にリアルな感じで攻めてるじゃないですか。
そうですね、
あそこは割とこういい意味で裏切られた感じしますし、
困難があってどう対処するかって言ったらもう頑張るっていう、
そういうことなんですね、
大事なんですよね。いや、それはね、僕もすごくそういうのが好きで、
なるほど、
アニメのアイドルマスターもねそうだったんですよ。
そうですね、
あ、はい、どうやって困難を乗り越えるか、
うん、
ただひたすらもう練習してる風景をずっと流すみたいな、う
ん、まあ、みんな好きですかね、可愛い女の子が頑張るっていうのは。
頑張る、そうなんですよね、
みんな好きですから、
ね、でそう頑張った末にそのファンのみんなが SNS で広めてくれてみたいなね、展開もありましたし、
はいはい、特殊能力とか、うん、なんかまた俺やっちゃいました的な、なんかそういうどんでん返しとかなくて、
はい、
普通にこう努力を積み重ねていくことでしか成功は得られないみたいなところは結構美しく描いていて、うん、まあ、作画はやっぱりね、こう馬娘を作られたやっぱスタジオ回ということで、
はい、
まあ綺麗なアニメでずっとやってくれて、
いや素晴らしかったですね。
ちょっとね、絵にこだわりすぎてね、3回ぐらいお休みあったのかな。
そうですね、はいはいはい、
もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと間を短くしてくれると嬉しいなーってね。
はい、結構な深夜に声優さん出して生配信とかしてましたからね。
そう。帰りどうすんだろうと思いながら見るしかなかったんですけど、は
い、
あれは。
いいものを届けたいから、
ね、そうなんですよね。まあ、そのこだわりなんですけどもね。
はい、
まあ、本当にスケジュールには余裕を持ってって感じしますけども。はい、でですね、やっぱね、一、はい、人じゃ物足りないと。ハイスペ女はもう一人用意しました。
ほう。
感じで。
はい。はい、
ラブライブスーパースター2期ありましたけども、
はい、
渋谷香音ちゃん、
はい、
彼女もまあこう歌の才能があって、
はい、
大学に留学するって話になるわけです、
うんうん、
こういう人に認められた女にダブルで頑張れ頑張れとこう
右耳と左耳から、
あ、そうですね、あ、そういう ASMR があったらぜひ電撃ジーズマガジンさんお願いしますって感じでまあ休刊しちゃいましたけど、はい、
はい、
それいいね、その両耳から
いい、
ね、両方電撃コンテンツでやべえじゃんこれ
上と下みたいなこと、
上と下、はい、そうですねあ、左右じゃなくて
ほらなんか、
あ、ちょっとあまりにちょっと過激発言すぎて、
サイレンがちょうどいい具合に
警告を鳴らしてますね。危ない、びっくりしました。まあね、ラブライブは僕2期その留学するかしないかでめちゃくちゃ盛り上がって、うん、
はいはい、
いいグランドエンドだなと思ったら、うん、続くんかいって。
そうですね。
はい、そのうちの付け方あるみたいな、はい、そこはちょっと若干もやもやしつつも、はい、でもキャラ単体として見るとやっぱりこう渋谷カノンっていう女の子はやっぱずっと魅力的だったんで、うん、僕だから歴代のラブライブの、キャラクターの中でもトップ2ぐらいかな。
お、
結構好きですよってことで、
やっぱりそういうハイスペックというか何でもできる女の子にお世話してもらいたいっていうこと
ですか、ね、今はそうですね。もう今の疲れ切ったこの俺はもうそういう感じ。
そっか、料理とかもできるだろうし、
そう
マッサージとかもできるだろうし、うん、家帰ったら掃除もしててくれて、
いやもう完璧じゃないですか。
でテレビ出たらその子を映ってたりとかしてて、
もうそういうの好きなんです僕。
アイドルとして、
はい、僕チュッチュしながらテレビにその子の本番が映ってるやつとか、あのライブシーン映ってるやつとか大好きなんです。
チュッチュ
チュッチュね。キスですよ。はい
はい、
恋人ですから。
そうですよ。
あくまでも恋人だとしたらですから、
ね、はい、もちろんです。
過激なラブライバーに刺されないかとかちょっと心配になってきたので、この辺にしますけど、はい、そうですね、はい、まあまあそんな感じでですね、
なるほど、
結構可愛い女の子に、まあ、慰められたいなっていうマイクールだったんですけども、うん、
はいはい、
もう一作にちょっと注目作いいですか。
はいはい、
リコリスリコイル、
はい、
まあまあこれね、
うん、
ちょっとここ数年ないくらいのオリジナルアニメとしてのブレイクっぷりをね、こう皆さんも SNS
で言ってますね。
すごいですね、はい、未だにハッシュタグで毎週こうあのリコリコ17話とか18話っていうのは未だにこう
やってますね。
はい、
はい、達夫さんがね、
はいはいはい、
ちょこっとシスターで毎週ブログ書いてた、あれがようやく世間にも届いた
っていう、追いついたみたいな。
そういうことなんですか。
アメリカでも15年前に到達してたから。
そうですね、
通ってきたと。そんな
バキっぽく言うとね、通ってきた道だってやつなんですけど、
リコリコ何話、今週は何々回かみたいなね。
そうですね、
やってますからね、はい、
もうまあ振り返るとやっぱな、心臓が逃げるって僕あのシーンしか覚えてないけど、めちゃくちゃ面白くて、ハッキーなやばいなこのことと思って、その前の3ヶ月前の新番組の時に僕あの救済の物語って話をしたと思うんですよ。
はい、
要は滝菜が救われる、千里に救われる話だって言ったんですけども、
うん、
救われすぎでしょと思います。救われすぎたがあまりにちょっと依存しちゃって、
うん、
もうなんかラブじゃんみたいな、
そうですね、
千里ラブすぎでしょみたいな、ちょっとユリっぽさも強まってきて、あそこはちょっと興奮しましたね。
なんかあの二人の関係性って、うん、なんか攻め受けじゃないですけど、
うん、
なんか実は滝菜の方がなんか攻めみたいな感じの、
なるほど、
関係性がなんかちょっと普通じゃない、なんかテンション高い方がウケみたいな、
うん、あ、なるほどね、
その感じがなんかちょっと珍しいなというか、
より的にはは
い、なんかそういうのってなんかどんどん攻めそうなんですけど、
あ、そっか、そうかも、言われてみれば確かにそうですね、うん、
なんかああこっちなんだっていうね、
あの関係性は、
はい、
うん、僕だから結構この物語として見ると、千里はこう人を殺さないってポリシーで動いてるじゃないですか、
うん、
もちろんこう、まあ、最近またあの実写映画もテレビでやりましたけど、ルローニケンシって作品があって、
はい、
割とあの頃からそういう話って結構と言いますか、割と普遍的なテーマというかモチーフとしてやってるんですけども、やっぱキャラクターの良さでそのなんだろう、オーソドックスな物語を見事こう黄金色に輝かせた感じします、ね、それでみんな夢中になったんじゃないかなと思います。
素晴らしかったですね。
素晴らしかったですね。もうそれしかないんで、もう何週も見られるアニメだと思います。
はい、
僕はとりあえずこういう感じでしたね。ちょっとマイクール関しては。
なるほど。
はい、ちょっとお二人からも伺いたいですね。
はい。僕はね、彼女をお借りしますの、
ほうほうほう、
まあ、シーズン2が、
はい、
前期やってて、なんかね、やっぱりそのシリーズものってちょっと長く見るのしんどいなとか思うんですけど、
うんうん、
やっぱり長く見てれば見るほど、キャラクターの成長とかが見れるのがやっぱりいいなと思ってて、
うん、なるほど、
やっぱりあんだけワンクール目の、
はい、
と一番最初にその主人公のカズヤっていう男がなんだこの男はと
なりますよね。なりますね。
なんだこの男がそんな好かれるもんなのかと思ってたのが、 やっぱりだんだん見ていくうちに、うん、なんかそれになんかふさわしい男になっていくというか、なんかちょっと目標みたいなのを 見つけつつ、ちょっと何かに打ち込む姿とか見て、あ、やっぱりこいつのことちょっと応援したいなっていう気持ちになっていくっていうのが、なんかこういうなんかシリーズ、そのまあ2クールだけですけど、まだそう2クールなんか通して見られだからこそ味わえる感情というか、
なるほど、
がなんかようやくこの2クール目でちょっと見えてきたかなというあの本編のね漫画を追ってる人からは、
はい、
ずっと見ててくれと言われてたんですけど、その片鱗がねようやくなんかこの2クール目でなんか見れたかなと。でまあ、3期もねもう決まっております、うん、発表されましたし、
やっぱアニメってこうワンクールで終わるものが多いですけども、うん、やっぱこうやって長続きしてくれることで深くなりますよね、作品がね。
そうですね、なんかキャラクターへの造形とか思い入れとか、
はい、
なんかそういうものがなんかちょっと深まったかなっていう感じがこの2シーズン2ではしましたね。
確かに、
はい。あとやっぱり絵がエロいですね。
そこじゃん、結局そこなんですか。
あのね、いや女の子のキャラのなんか絵がエロいんだよな。
なあれツヤっすかね。ツヤというかキラキラ感というか。
なんなんだろうね。あれ俺その最近よくいろんなアニメで半券イラストいっぱい出るじゃないですか。なんかグッズとか、
はいはいはい、
一番くじのイラストみたいな。
ありますね。
カノカリの絵が俺ダントツで好きなんですよね。もう最近のやつで、だから、
ふんふんふん、
変な話抱き枕全員分買いたいみたいな。
絵柄が好みとかそういう感じ
の。絵柄なのか体つきなのか。
やらしい。
わかんないんですけど、いやなんかね、そのもう絵が自分にハマってるとやっぱりもう強いじゃないですか。
なるほど、強いですね。
見れますからね。
絵が好きだったら結構見れるじゃないですか。
見れます見れます。
なんかそれもあって、なんかそこブース好きな気持ちにブーストがかかってる感じしましたね。
なるほどね。
はい、もうこれカノカリはちょっと前期なんかますます好きになった
そうです
アニメですね、
はい、僕もだからそのキャラクターへのこう愛というか、うん、キャラクターがいいと見れるじゃないですけど、うん、僕前期異世界迷宮でハーレム
を、
はい、はもうロクサーヌがもう良すぎて僕、
うん、メインのね、メインヒロインの、
はい、メインヒロインの女の子が良すぎて、もう完全に好みの体つきだったん
ですよ。いいよね、
最高だったんですよ。
いいよね。
オープニング僕大好きで、うんうん、戦闘シーンでロクサーヌが敵に一撃加えて、うん、半回転しながら着地して床でくるっと一回転するシーンってあるんですけど、
うんうんうん、
ここのケツから腰にかけてが最高なんですよ。
体つきエロいよね。
最高なんですよ。
くるってしてる分腰もちょっとひねってるだろうしね。
そうなんですよ。この絵が最高なんで、でオープニングで言うと結構いろんなキャラクターまだ出てきてない、いろんな、うん、女の子、うん、ハーレムを、異世界迷宮でハーレムっていうぐらいなんで、うん、まあどんどんこれから出てくるだろうっていう、
うん、
今後出てくるキャラクターみたいなのがいっぱい出てきてたんですけど、
そうね、
まあ、これが一期最終回を迎えまして、うん、とんでもない終わり方をしまして、
うん、
異世界迷宮でハーレムが、
うん、
一期の、最終回の、10話ぐらいからですかね、2人目の女の子、ドワーフの女の子が出てきて、
ようやく2人目が10話ぐらいでね、
長かった長かったと思って出てきたと思って、いや待てよと、
うん、
あと2話でどうする、あなるほどと、今期はその2期っていうのがを見越して、1期はその6、3ともう1人ドワーフの女の子の2人だけで終わって、うん、今後への布石を貼っとくんだと、
まあ、分割2クールだったりとか、
そのための要は振りだと、前振りだって思ったんですけど、
うんうんうんうん、
この最終回の、まあ、あれ C パートですか、エンディングですかね、
エンディングテーマが流れながら
流れながらどんどん女をものにしていくっていうハーレムを形成していくっていうとんでもない最終回を迎えまして、
3分ぐらいのダイジェストになってたよね。
びっくりしました。
びっくりした。
エルフ出てきたとか、あれなんかオーガっぽい女の子出てきたとか、
うん、
どんどんハーレムが出来上がってくるんですよね。
雑な、
いやいやいやいやいや、嘘嘘嘘っていう、あれが衝撃的すぎて、
で最後エンディングテーマのね、末永くお幸せにって流れて終わりっていう
終わりだ。あれがねもう本当に僕どの子にしようかまだちょっと決めかねてたぐらいだったんですけど、うん、終わっちゃったよ
と思って
だからもう残り3分
だもう続編もなさそうな終わり方じゃない、
なさそうな空気ありますよね。だからもう回想になりますよね今後あるとしたら、
うん終わったもんな。
あの本当中身自体はめちゃくちゃ良かったさ、うん、そのまあエロっていう部分もありつつ、はい、戦闘シーンも結構リアリティがあったりとかして、
はい、なんか割とダンジョンものというのに割とまっすぐ取り組んでて
すごいなんかそこも見れる作品なんだ、
う
ん、
そうだからハーレム要素少ない、そうエロ要素がどっちかというと少ないタイトルから想像する、
ね、あのエロいのがない回もあったりするぐらいなんで、うん、でもかあの普通に作品として見れるものだったんですけど、おやおやおやって
、うん、普通にそれ2クールの予定だったのを途中からワンクールになっちゃって、
ね、
ってことは
みたいなことなんですね。
でもね、これあの作ったのパッショーネっていうね、そうですね、
はい、
パッショーネってなんかそういうことしそうじゃないですか。そういうふざけたことしそうな気もしてて。
なるほどなるほど。
なんで
狙ってみたいな、狙ってそうしてる可能性が高いみたいな。
なんですか、なんか言いたいことあるんですかみたいな。
全員出しましたよ。
大丈夫ですね。もう感じがって、まあ、はい、よかったです僕。
なんかどっち大人の都合にしろ悪ふざけにしろなんか面白かったです。
ふざけんなよ感ではない終わり方でしたね。
結果オーライだ。
うん。いや面白かったね確かに ね、 でそれでまあ本当にエロかったしねエロいシーンはね、
めちゃくちゃエロかったですね、うん、これはあの何でしょう言い方ちょっとなんかオブラートに包む言い方わかんないですけどあれですけどマジで抜けるアニメ、うん、
本当にオブラート包まないですね、うん、おかずになるって話じゃないですか、
おかずになるアニメだねこれは。
いやすごいなんかどっちにもなんかまっすぐ向き合ってた、
良かったですね本当に
アニメですごく良かったと思います、うん、はい、というわけで、まあ、前期の話はね、
はい、
こんな感じでございましたので、以上、カースさんの前期の初恋の件でございました。
はい、
熱量と文字数。
超初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。教室でのパソコン、スマホの操作から、出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など幅広く受けたまわります。熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き。東京23区内出張費無料。今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。
2022年、10月のアニメ新番組全部見てみた件サイド B のとみたび、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけでですね、これ収録時点でまだ新前件の方の配信がまだされていないので、
はい、
そうですね、
はい、
本当に知らないです、
うん、
まあ、毎回そうなん
ですけど、ね、毎回聞かないようにしてます、
ね、してるんですけど今回は本当に知らないので、もしかしたらこっちの方が先に配信されてる可能性もあります。その辺タトさんに僕は特に聞いてないの確認すりゃいいんですけど、まあ、聞いてないので、うん、はい、なのでね、もしかしたらいつもとちょっと順番違うかもしれませんが、
はい
はい、というわけでですね、我々3人が、今期の、アニメでですね、面白いと思った好きだなと思ったものをですね、10個、選びまして、その、選んだ10個が他の人と被ったやつを喋ると、
はい、
いうことで、なんで一人だけ選ぶっていうものは今回外れてしまうんですよね。
はい。
新前期はね、一人のね、高得点がいきなりその、うん、トップ10に入るとかも可能性あったりしますけども、うん、今回は二人以上が、僕らを二人以上が選んだものを、
はい、
みんなで喋ろうという、うん。
全ての作品で一票ずつになるわけですから、
そうですね。
基本的にもう多数決すということですね。
そうですね。点数制とかではないので、う
ん、はい。
はい、その結果ですね、今回のまあ2022年のまあ10月新番、まあ、秋アニメですかね、は、10個 はい、他の人と被ったものがございましたので、はい、その 10作品について、今回我々は喋っていこうということでございます。ではその10個をね、まず先に、ババッと紹介させていただきます。1つ目、秋葉メイド戦争、
はい、
2つ目、機動戦士ガンダム水星の魔女、
お
3つ目、スパイファミリー、
うんうん、
4つ目、チェーンソーマン、
うん、
5つ目、転生したら剣でした、
はい、
6つ目、Do it yourself、 7つ目、不徳のギルド
、はい、
8つ目、ボッチザロック、9つ目、4人はそれぞれ嘘をつく、10個目、恋愛フロップス、
はい、なるほど、
この10作品となりました。
秋アニメクソ多いんだよ、とにかく数が
クソ多いですね。
多分史上初じゃないかな、この数っていうぐらい多いと思うんですけど、うん、
いやいろいろね、
新アニメあり、あと人気者とかもあり、
そうですね、なのでまあまあまあ、だからこれをまあ新版ではないけどもみたいなのね、はい、まああったりはしますけど、まあまあ続編ということで、
そうですね、
分割2クールとかもありますんでね、
はい、
まあその中のね、まあこの10個を、あ、まあ振り返っていこうという、まあまあまあバラバラですね。
そうですね、
うん、結構もうなんか硬いのから柔らかいのまでみたいな
幕の内弁当感ありますよね、これ。
はい、まあでもね、これがサイド B の10個なのでね、
はい、
今から振り返っていこうと思います、
はい、
じゃあまずは、1つ目、秋葉メイド戦争。
おお、
これは柔らかいのか硬いのかよく分かりませんが、
これは柔らかいじゃないかな、
はい、藤井君、はい、こちらに関していかがでしょうか。
柔らかいと思います、僕も。
ですよね、
はい、
でもいっぱい血が出ますよ。
そうなんですけどねまあこれ、まあ紐解くというか、あれオリジナルアニメなんですか、秋葉メイド戦争、
はい、
とりあえずとにかく情報量が多いです、このアニメ、
はいはいはい、
もうめちゃくちゃ多くて、うん、でもう冒頭、大体冒頭からオープニング含む、まあ、3、4分くらいで脳みそがもうパニックになるもう最大限に混乱させてくるアニメなんですけど、多分もう作ってる側もそれ狙ってんじゃないかぐらいの、
まあまあ、
ぐらいのなんか情報量なんですけど、
こうゾンビランドサガと同じくやっぱりサイゲームズ原作とオリジナルだから、1話から仕掛けてくるから情報量多いんですよね。そう
ね、
ただ混乱するんですけど、まあその実結構、まあ、考え方によってはシンプルな作品というか、シンプルに見た方が楽しめるんじゃないかなと思って、はい、
シンプル、
うん、はい、まあ内容的には1985の過去の秋葉原から、まあ、最初もう本当の冒頭の最初始まるんですけど、うん、そこで街中で銃撃事件が起きますと、
うん、
でメイド服を着た女の人が、まあ、撃たれますと、
うん、
で、まあ、店長って呼ばれてるんで、おそらくメイドカフェのなんか店長だったり関係者なんじゃないかと、うん、で撃たれて、まあ、死んだのかなのか撃たれますと、で おやおやなんかとんでもないものが始まったぞって思うんですけど、そこでオープニングのイントロ流れるんですけど、このオープニングのイントロがめちゃくちゃかっこいいんですよ、
うんうんうん、
すげえかっこいいイントロ流れ出したなと思ったら、そこに入ってくる歌詞がなんかとんでもなんか電波というかメイド、まあ、メイド歌詞が、あのジャンルとしてメイドっていう歌詞です、ね、
はいはいはい、
ジャンルメイドっていう歌詞なんですけどそこら辺でなんだこれはってなるんですよね。
ありますね。
でようやくメインストーリー始まったと思ったら、女の子が上京してきて秋葉原で、メイドさんになるっていうのを夢見て上京してくるんですけど、まあ、ここのバックの BGM に流れてるのが結構四つ打ちの、ドラムとギターのなんか結構軽快な音楽なんですよ、
うんうんうん、
なんかポップな作品なのかと、
ほうほうほう、
なんか日常感でポップさを表すのかなって思ってたら、その入って新しく入店するメイドカフェっていうのが、トントコトン、通称豚小屋って呼ばれてるところであなんだなんだと、
うん、
でそこに入ってみたら、新人、一緒に入ってきた新人メイドが、35歳の、おそらく無所帰りの万年蘭子さんっていう女の人だと、
うん、
でここもちょっと 面白いというか、あの知ってる人を笑わせに来てるのが、そのランコさんが自己紹介するときに願いますって言うんですよ、
うんうんうん、
この願いますっていうのが、あの要は刑務所の中あるあるじゃないですけど、あの西洋一監督の刑務所の中っていう映画見たりとか、あと最近だとあのキララである獄中っていう漫画、
はいはいはい、
あれ見てる人だとあの分かるんですけど、何か発言したりとか行動したりするときに刑務所の中って願いますって言って何かしらお願いしないといけないんですよ。
なるほどなるほど、
はいはいはい、この願いますっていうのをナチュラルに出てる、あ、おや、ランコさんこれ帰ってきてるな入ってきてるぞっていう、
なるほど、
もう匂わせてるのが分かったりとか、要所要所でなんか細かい逆要素があるんですよね、
はい、
で、なんでしょうね、まあいろいろ端折りますけど、最終的にそのランコさんがおたげでバンバン敵対するメイドを殺してくるっていう
だからそのメイド喫茶っていうものの皮をかぶった人侠者みたいな感じよね、
みたいなじゃなくて、まあ人侠者ですよね
でも人侠者って硬いじゃないですか。
硬いですね。
これはめちゃめちゃ柔らかいんです
よ。いや、かなりポップなんですよね、
なんかね。
で、要はだから、人侠硬いで、メイド柔らかい、
柔らかい、
では緩急があるんですよ、
ね、なるほど。
だから、ま、お笑いの要は要素として、要素というか、もう根底にある、うん、要は緊張と緩和、
うん、緩急とかね、
緩急とかいう、ね、緊張と緩和がもう出来上がってるんで、もう要は上質なコントなんですよね。
なるほどなるほど。
あのメイドって柔らかいものがある中で血しぶき飛び散ってたりかと思えば、その人を殺してるのはオタゲーで殺してたりとかものすごい、要はコントとして見るとすごいめちゃくちゃ面白い作品なんですよね。
これ結構長い間やっぱり秋葉原を見てきた川津さんからすると、この秋葉の描き方みたいな感じどうなんですか。
1999年なんですけども、はい、まあ、厳密に言うとメイド喫茶が流行ったのって2002年とかそこらで、
そうですよね、
若干のズレはあるんですけども、うん、まあまあその辺は置いといても、
一応ファンタジー世界ではありますからね。
でも相当リアルですよ、
うん、
インターネットで昔の秋葉の風景とかって動画で上げてる人いますけど、
はいはい、
割と忠実にPC パーツ屋の、なんだろうか、中央通りから一歩外れたところの通路とか、割とこう僕はリアルだなとか、
はいはいはい、
はい、
そうです。僕がもう東京やってきて秋葉原にいた時はもうすでにもう確か多分バスケットのあそこなかったんですよね。
バスケットコートなかったんですか。
それぐらい僕はね、多分昔の秋葉原はちゃんとは知らない世代ではあるんで、
はいはい、
僕ももうだってとりあえず路地入ったら秋葉王がどこにでもあるみたいな。
あ、なるほど。その前に僕は割と家電量販店だった時代から割と出入り、うん、PC パーツオタクと
か出
入りしたんでありましたけど、
路地にすごくいくらでもありましたもんね、ありましたね、謎のパーツ。
今じゃ絶対言えないような違法コピー屋とかバンバンで普通に露店のようにして売ってて、
はい、
フォトショップのコピー品とかやばいですよね。
なんか そういう秋葉原のうさんくささみたいなの
があれまだ残ってるんですよ、うん、ちょっとね秋葉メイド制度そこも残ってる感じして面白いんですけど、
その辺のディティールの細かさとかも多分引き上げてるんですよ ね、その面白さを、う
ん、何は最新話まで見て気になったんですけど、はい、全部ギャンブルとかボクシングとかいろいろあるんですけど、最終的に全部暴力で解決してるんですよ前の段階のそれいらなくねみたいな殺しだって終わってるじゃんみたいな、そんで
ツッ
コミがあるんですけどでも面白いです
ちょっと強めな表現をしてるあれですよね、人侠者なんでしたっけ、人侠
極妻？極
妻じゃないです。人侠メイド、人侠人魚。
ん？
人侠と人魚がアニメ、桃井さんのやつ何でしたっけ？
桃井さんの？
桃井春子さん？
はい。
あれですよね。あ、わかりました。
うわ、めちゃくちゃ名前
出てこない。岸監督のやつですね。はいはい。全員検索に入るっていうね。
ほら、お前がなんか変なこと言うからみんな黙る時間が
発生してるじゃん。要は、すごくポップでギャグ要素多めに。
瀬戸の花嫁。
あ、そう、瀬戸の花嫁。
瀬戸花は、結構要は学校を舞台にしたりするんで、すごいポップで、はい、ギャグ要素というとドタバタギャグコメディなんですけど、うん、どっちかっていうとこっちは結構バイオレンスギャグ、
バイオレンスですね、
いうか、かなりギリギリな表現もあったりとか、
確かに
ブラック ギャグというかもあったりする
んで、僕ね、これがあの PA ワークスのお仕事もんなんですよ。
そうですね。
だから、ね、これ花咲くイロハとか、うん、白い砂のアクアトップと一緒にされたくない感じが、
お仕事シリーズに入るんですか。
仕事シリーズです。
一応そういう、ね、プレスリリースは入ってるんですよ、お仕事シリーズみたいな。
仕事って大変ですね。
仕事大変ですね。メイドって大変だな。
はい、
メイドって本当大変。お疲れ様ですって感じです。
はい。
はい。
ありがとうございました。さあ、続きまして、機動戦士ガンダム、はい、水星の魔女。
はい。
さあ、こちらは、じゃあ、カズさん。
はい。
お願いします。はい、
鉄血のオルフェンズ以来、7年ぶりとなるテレビアニメのガンダムということで。
はい。
はい、で、初の女主人公なんですね、ガンダム。
はい。
テレビ。女
性の。はい。
はい。でこう蓋を開けた途端ですね、こうみんな割とウテナじゃんとか言ってるんですけど、うん、まあ僕的にはもうユリガンダム的にはもう最高で、
ユリガンダム的、
ユリガンダム
要は主人公の、女主人公のスレッタっていう子が転入してきた学園は、はい、ガンダム同士の決闘で全てが決まるルールがあると、
はい、
そこに巻き込まれるようにしてこう学年1位で、まあ、ちょっとオラオラ系の男がいるんですけども、うん、そのまああのその、第1位を撃破したスレッタがミオリネっていうですね、もう一人の銀髪なのかな、うん、まあ、勝ち気な女の子の婚約者に任命されてしまうと。
その男の子は婚約者だったから、倒したら婚約者に私がなっちゃったという、
なっちゃったみたいな。学年1位になったら自動的にそのミオリネって女の子の婚約者にならざるを得ないという、
うん、
謎 の, あの、ね、ダブスタクソ親父のルールがあってですね。
いいよな。
で、それで結局女同士でもいいじゃんみたいな話で、
はい、
まあ、そうなんだろう、学園生活が始まるっていう、
はい、
そういう話なんですよ。でも今回ですね、まあ、スレッタっていう女の子は割とこう、たぬき可愛いってことで。
そうですね。
もう本当に確かにおどおどしているんだけども、
うん、
実は一本も全然譲らないんですよ。
うん、
それがまず 目新しいなと思って、珍しいというか、うん、割とこう、その、おらついたあの男子が割とこう、なんだろうな、菜園とかをぐちゃぐちゃにするときにドーンってぶつかったりとかして、うんうん、結構言うべきとこは言って動くときには動くという、はい、そういうところを応援したくなるヒロインの魅力。
だからちょっと他のアニメで言うと、なんか田舎者の子が東海出てきて都会の子になんかちゃんとし、うん、あの注意するみたいな感じがしますよね。
割とだから少女漫画の文脈も若干入ってる気がするんですよね、そういう意味ではね。
なるほど。
文脈としては
転校してきた女の子がみたいな。
そう
なるほど。
で、いわゆる台風の面の中心になるみたいな、
はいはいはいはい、
とこの展開って結構同じだと思いますし、うん、で、今ね4話までかな、
うん、
今回ですね、このガンダム、やっぱガンダムシリーズなんで、
はい、
やっぱ仮面の謎の仮面シャアがいましてね、
はい、
今回はあのモロバレのお母さんなんですよね、うん、スレッタさんのが仮面枠として登場したりですね、
うん、
で今回強化人間枠もいるんですよ。このエランっていうですね、まあ、決闘取り仕切る、まあ、委員会の子がいまして、まあ、彼がその強化人間枠なんですけども、この子もあのこの人もそのスレッタと女の子をデートに誘うんですよ、
うん、
全方向からモテモテなんですよ、そうなんです。で、あの独占欲が強いミオリネが切れるっていうですね、もうそのあたりの茶番も最高みたいな。
いやー、今日なんかすげえサイレンになりますね。
ここね。
ですか。
まあ僕らの問題発言多いってことはしませんけど、ユリとか言ってるから。
いやーでもね、うん、本当にそのガンダムとか、うん、あのだからそこまで触れてないロボットアニメが苦手な僕でも、はい、やっぱりそこの人間関係のキャラクター同士の関係性でやっぱりこれは見れますね。
わかります。キャラクターが魅力だから、はい、やっぱりそこはね、うん、いけますよね。
単純にユリガンダムだっていうやっぱり触れ込みです。触れ込みというか
強いですよね。
ユリガンダムなんてジャンルが あできたんです
ね。できたんですよ。
あ、できたんだ、う
ん、びっくりした。
ね、逆にだからこの歴史のあるガンダムシリーズでここまで攻めたことに僕まあ拍手喝采して、
まあ確かに
ね、うん、割とそこを無難に置きそうじゃないですか。安牌のところにボッと置きそうなんですけども、
うん、
逆に攻めていくって感じ、
うん、でもそういう仮面とかでそのガンダムの文脈みたいなのは一応受け継がれてはいるんですよね。そうそうそう、ちゃん
と
あ
るね。割とこう量産型がこうのモビルスーツが斧を持ったりして、うん、割とそのね初代のガンダムとかから踏襲されている量産型ザックが斧を武器にしたりするのとかちゃんとこう通じるものがあったりして、
あれそうなんだ。
ちゃんとそこのね、なんか昔のガンダムを大事にしつつ、うん、新しいこともやりますせっていう感じがね、うん、本当にうまいな、バランスがと思います。
あ、僕初めて多分触れたガンダムがもうすでにシードとかだったんで、
うん、
若い。なるほど。
子供の頃やってたのが、だから初めてがシードを夕方にやってたかなぐらいなんで、はい、うん、要はもう初代ガンダムって言われて、なんかもうあんまりこう触れるとすごいうるさい人がいるから。
なるほどなるほど。SF と同じですね。
いやそうなんですね、そういう楽しみ方もできるんですね、
うん、でももちろん知らなくても楽しめるというところがミソなので、うんうん、まあこれは本当に全員見てほしいということで選ばせていただきました。
そうですね、はい、だからこのアニメガンダム今まで触れてなかったけど これは触れられるっていうのがやっぱり強みだと思うのでね、
はい、
ロボットもの苦手だということもぜひちょっと見てもらいたいですね、うん、
はい、
さあ続きまして、スパイファミリー、
はい、
はい、まあこれまあ分割2クールのまあ2クール目と、
はい、
いうことでまあ人気ももうありますし、
すね、ね、
今更語ることまあないっちゃないんですけどないっちゃないんですけど、
はい、
まあだから僕はね結局このその設定のめちゃめちゃ分かりやすさっていうのが結構全てかなともちょっと思うんですよね。お互いの素性を隠しつつ、
うんうん、
一緒に共同生活を送るっていうのは、
なるほど、
だから一人が隠し事してるんだけじゃなくて奥さんも隠し事してて子供も隠し事しててみたいな、やっぱりなんかそういう設定ってまあ面白くはなるわなっていう
なるほど、
だからもうこの設定を思いついた時点で価値格ではあるなとは思うんですよね。
なるほど。
それに加えてのそのキャラクターの魅力、はい、
うん、
でアニメになって結構爆発した感じがありますね、そのキャラクターの魅力という意味では。
そうですね、確かに、
うん、漫画版から触れてて、まあ、まあ普通にどのキャラもいいキャラで、僕もヨルさんとかずっと好きでしたし、うん、
早見さんが声やってるっていうのがやっぱね、いいですね、夜さんぴったりですね、
もうぴったりですよね。
そうです、なんかスパイファミリーその一期の時に松崎さん確か選んでるんですけど、
うん、
もう夜さんその時もあの早見さん絶賛してましたから、
はい、絶賛してた、
もう最高だと、はい、ありがとうございますぐらいのこと言ってた確か。
でもね、例えばそのまあこれワンクール目の話になっちゃいますけど、なんか漫画よりもやっぱなんかダミアンくんがちょっと可愛い感じになってる
ね。ダミアンいいっすね。確かに。
ほいほいほい。
ツイッターでもね、ダミアニャっていうのがね、もうハッシュタグとしても確立されたものになって。
二人の仲の良さを。
はい。だからそのイフみたいな、成長イフとか、能力バレイフみたいなのね、いろんな漫画書かれてたりとかしますけど、二次創作の。
熱い。
いや、だからなんかアニメになって、そのキャラの魅力が増して知名度も上がって、
うんうん、
だからその、アニメ化してやっぱりなんか良かったなっていうのは改めて思いましたね、ちょっと
謎の親目線で、はい、よかったですね成長してね。
いやまあ漫画の時点でいや面白いのは分かってるからとか思ってたんですけど、アニメになってその声が入って色がついて音楽が鳴って、あこんなになんか面白かったんだっていうのをなんか改めてアニメで映像でなんか知らされた感じがします。
あの映像今回エグくて、はい、そのテロを防ぐ回があって、はいはい、大臣に紛争したロイドが、はいはい、あの爆弾犬から逃げるとか、うん、あそこのアクションシーンマジで作画すごすぎた。
アクションすごいですね。
いやっぱそれに関してやっぱ漫画よりもやっぱ動いてるアニメならではの良さがあるんで、はい、あれは原作知ってるからいいやじゃなくてね、はい、ちょっとああいうねちょいちょい出てくるアクションシーンとかマジ神がかってる、う
ん。あとあのエンディングの、スタッフロールでちゃんとあのボンド・ロージャーってなってるとこある
んですね。あなるほど。
犬も家族の一員なんだよっていうのがね。
ほっこりしますね。
はい、素晴らしかったです。はい、では続きまして、あ、ジャンプ続きますね。チェーンソーマン。
ほんとだ。
はい、これ一応50音順に並べてるだけなので、
うん、
この並びほんとたまたまなんですけど。
回はないです。
はい。というわけでじゃあチェーンソーマンこれもまあか、まあね、まあ、
話題作
ではあるので、じゃあこれをじゃあ藤井君に任せましょう。
はい、もうそうチェーンソーマンはもうあまりに今もう人気すぎて、
うん、
でアニメ化自体の発表もかなり前だったじゃないですか、
うんうん、
もう1年半2年近く前に発表されて、その時も話題になって、話題になったまま、今回のアニメで、漫画も確か2期、第2部
2部はそうね
が今連載始まってるん で、
ね、
はい、まあ人気なん でしかもこれチェーンソーマンって結構何でしょう、考察みたいなことする人がめちゃくちゃ多いじゃないですか。
そうね、この設定とか伏線ここはどこで回収されるんだみたいなの
がね、めちゃくちゃ重いんで、うかつなこと言うとすぐ怒る人いるじゃないですか。
あ、いますね。
そうね、
いや、それはなんか、まあ、分かってない、たつき、藤本たつきの本来考えてることを理解してないみたいなこと、
うん、いや、そんな、それは考えすぎだと思う。
そうそう、なんかそれに対してまた言う人もいたりとか、
ね、あの画像のリップで作者の人そこまで考えてないと思うよ、
貼られる
画像貼られるとかね。
なんかもうそういうのうるさいんで、僕が言えることはチェーンソーマンマジかっけーっす。
かっこいいね。
もうマジでかっこいい、超かっこいいっす
ね。かっこいいね。
なんかもうね、あのストーリー自体ももちろん、うん、結構奇抜な設定じゃないですか、
はいはい、
いや恵まれない暮らし、不遇な暮らしをしてた男の子が、悪魔と契約して、うん、こう悪魔、デビルハンターになって活躍するみたいな、うん、結構多いなんだっていう、結構奇抜な設定なんで、
まあ、結構グロいはグロいし、
ね、かなりグロいですね、うん、
デビルマン的な、ね、ところもあり
そうですね、うん、血も出るし、あの内臓中身的なものも出るんで、はい、結構絵もグロいんですけど、でも、原作にあったそのグロさとかはもうしっかり要はアニメで表現されてたりとか、う
ん、はい、
あと喫煙シーンとかも、
ああ、はいはいはい、
最近のアニメでなくなった喫煙シーンとかもしっかりあったりするんで、その辺っていうのも要は、原作の、良さだったりとか、あと熱量、
うん、
読んでる時に1話ごとに、あの僕漫画も読んだんですけど、うん、いや読んでたんですけど、1話それぞれ盛り上がるじゃないですか、
はいはい、
やっぱチェーンソーマンって、うん、その熱量がそのままアニメに落とし込まれてるとか、より動くことによってさらに良くなった熱量上がってるみたいな、うん、っていうのを、まあ、なんかその作ってる、脚本家の方もかなり意識してたみたいで、
なるほどなるほど、
そのなんか、それだけは僕インターネットの記事で読んだんで、それ以外はもうかっけーしか思ってない、うん、ただめちゃくちゃ熱量高くてすげー前はワクワクする、
うん、
やっぱあれね、結構そのスポンサーとか制作委員会方式取らずに、
うん、
なるべく外部を避けて、このマッパとか、ね、あのマッパとか集英社とかでか、
はいはい、
身内で固めて、もう文句言わせないと、もうグロいのやりますぜって言って、
はいはい、
でテレビの枠も買うんで、もう局からも文句言わせないで的な勢いで、
CM も流しませんみたいなね、
徹底してるじゃないですか、はい、やっぱそこはね、やっぱそれだからこそ表現できたと思うんですよ、テレビではそこまで、割とコウモリの悪魔のね、あの内臓飛び散りシーンとか。あの要は 黒いのでぼかさないで、あのしっかりテレビで映像でやってるんで、うんうん、まあ、そのあたりやっぱ徹底してるのは本当にこうなんかその制作委員会を取らなかったことの価値かなみたいな感じ、
うん、
感心します。
だからもうストロングスタイルでいきますっていうね、いきますね、原作の面白さをなるべくアニメで出します、それ以外のそれを表現するためにはもう邪魔させませんみたいなね、
恋がとりあえず詰まってます、
ね、かっこいいですね、
はい、
だマッパ的には内臓飛び散る系だと平穏世代のイタテンたちっていうアニメが
あった
3年前かな、はいはいはい、3年前やってましたよね、
あのポップな絵柄で結構グロい
グロいって、グロいですね、
はい、やっぱあそこでもうすでに布石が取られていたんで、
あそこ
だからチェーンソーマン好きな人はそっちもね、ちょっと配信とかで見ていただくとって感じですね、
はい、でそう漫画好きな人でアニメはまだいやどうせ良くないんでしょうどうしようかなって思ってる人は、あのオープニングエンディングも最高にかっこいいんで、
かっこいいね
めちゃくちゃかっこいいですね、
オープニングマジで飛ばさないわあれ、
うん、オープニング
毎回見ちゃう、
でエンディングも1話ごとに違うアーティストが担当してるんで、そうそうそう、またこれもまたすげえ豪華なメンツで、うん、ホルモンだったりずっと真夜中とか、
はい、
あとあのちゃんだったりとか、
いや見どころがね、
いや
たくさんあるの
止まらないですね、
本当にでございます。さあ続きまして、まあ、これもまあグロシーン、まあ、あるっちゃありますね、転生したら剣でした、
はい、
はい、じゃあこちらカズさん、
はい、
お願いします、
はい、これまあ、 あのタイトル通りなんですよ、転生したら剣 に、はい、剣になった
そうですね、
知性を持つ剣に転生した主人公が奴隷として虐げられていた黒猫族の少女フランに出会って、まあ、彼女の剣とある主で、まあ、師匠として一緒に冒険していくっていう物語になりますね、
はい、
これはですね、あの、まあ、お父さんが娘を見守る不正アニメだと僕は定義づけました。
なるほど、
要はあフラン頑張ってるいい子だかわいいっていう、うんうん、あのなんでしょう、 要は転生ものだと異世界転生ものとかっていうか、まあ、モテたりとか、
そう
ですね、いっぱい彼女にしたりとか、はいはいはい、奥さんにしたいみたいなのはありますけど、はいはいはい、一夫多妻制だからね、はいはい、っていうのがありますけども、はいはい、これに関して言うともうお父さん目線は、
うんうん、
もちろんまあ剣だからね、あの肉体も有機物でもないですからね。
そうなんですよ、うん、
なんでこの辺の不正アニメでそれをこう三木慎一郎さんっていうベテランの声優さんがナレーションでずっと語ってるっていうですね、はい、もうそういう三木慎一郎アワーなんですけども、これが面白い、うん
ね、またこれも剣がね、最初その自分でやっぱりその敵とかを倒して自分で飛んだりとかね
そうそうそう、
あそことかもうすごい描き方でしたね
確かに、
なんかもうそれでいいじゃんかが
そうですねこれ以上何をみたいなねでも一応ねその手に取ってもらうためにはみたいなの一応理由付けもあったりとか、
序章から面白かったですね、
素晴らしかったですね。
で結構この僕的にはこの昔テーブルトーク RPG をやっていた身からすると設定の凝り方も結構僕好きで、要はウィンドウ、まあ、ステータスウィンドウがあるっていう、うん、まあ、最近お決まりのやつがあって、はいはい、でスキルがあってステータスがあって、でフランっての、女の子がこうゴブリンの集団に襲われてそこの中でだんだん戦い慣れていく様子を丁寧に描いてるんですよ、うん、割とそこは最初から強かったとかチートスキルでうんぬんって話ではなく、うん、ちゃんと、まあ、ご本人のこうなんだろうな戦闘の才能もありつつもやっぱりここも努力が描かれて、
うん、
やっぱ僕努力もんが好きなんだろうな
と
改めて感じましたね。
ちゃんと努力して力をつけて
力をつけていくっていう感じも含めて、うん、やっぱ多少苦戦してくれないとやっぱね盛り上がんない感じもするし、
うん、それがやっぱりそういうああいう可愛い女の子の
そう
だったらなおよし
という、そう絵もいいですごく、そうもうやっぱ猫耳少女可愛いですねっていうところもね、うん、デザインも可愛いんですごく見るべきところいっぱいあります。
はい、はい、僕個人的には転生したら剣でしたってタイトルを聞いた時に僕はこれアニメの内容全然関係ないんですけど、
はい、
僕クオンの絆っていうゲームのことを思い出しまして、
ありましたプレイステーション、はい、
はい、プレイステーションが、まあ、僕はドリームキャストで再臨床というのをプレイしたんですけど、うん、過去の、前世の因縁からその現世で出会うみたいな、まあ、恋愛シミュレーションみたいな感じなんですけど、
生まれ変わりですね、
はい、そこで前世剣だったキャラクターがいるんですよ。
そう、確か
みたいなことをね、はいはいはい、僕はねすごく思い出しました
今言われるまで忘れてましたけど、
転生する前剣でしたみたいな、
そうです、そうです、
する前は剣でした
これねクオンの絆 僕はもうゲームの僕トップ5に入るぐらい好きなんで、
なるほど、
はい、
今コンプリート版がファンザでもちゃんと売ってますんで、はい、ダウンロード版で誰でも買えます
んで、そうですね、パソコンのね18禁版もねありますので、
ありますんで、
はい、すいません全然関係ない話です、すいません
転生する前は剣だった話
ですね。転生と剣っていうだけで僕はこんな絆じゃないこれと思ったんですけど、あ前後が違うかと思ってアニメ見てね。
なるほどね。
はい、思いました。はい、すいません関係ない話失礼しました。
はい。
はい、では続きまして、Do it yourself。
おお。
はい、じゃあこちらもすいません引き続きですがカーズさん、
はい、
お願いします。
こちらオリジナルアニメです。
はい。
はい、ですね、まあ、女子の部活ものはいくつあってもおかわりしたくなる。まあ、そんな気持ちで僕選びましてですね。
はい。はい、ですか、触れ込みですね。
そうなんです。そのおか今回のおかわりはですね、DIY、頭文字のね、
はい、
つまりこう自分たちでこう木を切ったり、釘を打ったりして、はい、こう、なんだ椅子とか棚とか、自分たちで工作するのが題材の部活。
はい。
で舞台はですね、まあ、ドローンで配達物が来たりする近未来ですね、
うんうん、
こちらの、まあ、新潟県三条市を高校舞台にした6人の女子高生が DIY を通じて心を通わせるお話ということで、うん、
まあものづくりといえば、まあ、燕三条みたいなところもありますしね、
はい、はい、でですね、まあ、ドジッコ主人公のセルフっていう、うん、まあ、メインといいますか、はい、一番の女の子がこうしょっちゅう体に怪我してて絆創膏とか貼っているんですけども、うん、そのあたりの危なっかしいところがめちゃくちゃこう保護欲をそそるっていう、
うん、
ちょっとさっきからちょっと不正でつながっちゃいましたけど、
うん、
なんかやっぱ僕親目線的なもの、
うん、
辰夫さんの背後霊的な感じで、
うんうん、
やっぱりセルフちゃんかわいいし頑張れって言いたくなる感じの、
う
ん、
見守りたくなる感じ、
ね、感じですね。なんかそのあたりこう DIY っていう題材が目新しいのと、キャラクター割とこう癖も強くてですね、
うん、
すごく面白かった。
なんか絵柄もそうですけど、なんかよくこういうので部活ものとか日常系もの とはなんかちょっと違う感じします。
ちょっと違いますね、これね、
デザインとか。はい、
なんかそうで、なんかデザインもそうですし、ストーリーもなんか若干なんかずらしてる感じもして、なんか隣に住んでいるプリンっていう幼馴染がいて、彼女がこうセルフと違う高校に進んだことでずっと怒ってるわけですよ。その点のなんか怒りんぼうさは結構目新しいというか、でも昔にありがちだったんですよ。
まあそうですね、はい、
むしろ割とこう昭和のうん、頃とかにありそうな感じのキャラクターの関係性なんですけども、でもなんかみんな根はいい子なんで、なんかそのあたりこうのほほんとして受け流すじゃないですか、セルフも、うん、あのアクターに対して、はいはい、なんかそういう感じの関係性もなんかちょっといいなと思ったりとかして、
うん、このこういうので、ね、まあ定番というか、うん、なんかそのセルフが実はちょっと才能があったりとか、
うん
う
ん、
いうパターンがやっぱりあると思うんですけど、やっぱりセルフが不器用っていうのが、だから不器用なりに頑張るみたいな描き方が意外とないんじゃないかなというか、
確かにあの特性というか向いてないというか、
うん、
向いてなさすぎでしょ、一番入っちゃいけない部活でしょ、
そう
で彼女が。
そうただこう DIY 自体がめちゃくちゃ今流行ってるわけじゃないですか。
そうね、
この一般でも、
はい、
で要は DIY 興味あるけども、その元々私苦手だとか不器用とか思う人が結構そっちに感情移入しやすいんじゃないか
な。なるほど。
やってはみたいんだけど私何もやったことないとか、なんか道具も何も知らないとか、うん、どっから手つけていいのか分かんないって人は、うん、どっちかっていうとやっぱセルフの方になんかこう入れるんじゃないかな。感情に
しますね。
なるほどね。
確かに確かに。
そっか、じゃあ例えばそのね、カラーボックス組み立ててなんかネジが3個余っちゃったみたいなみたいな
あるんだ。
全然ありますよ。
実経験。
え、実体験。全然ある。何のネジこれみたいな。
うわ、いるわそういう人。
怖い。
あとなんかそのネジ締めたところに貼るシールみたいな、
あ、要はあのネジ隠すやつですよね、ネジ山とか。
シール1個足りねえんだけどみたいな。わかんないんだよな。
未開封からやってるはずなのにみたいな。
そう。
うわ、やってることはすごい可愛いドジな女の子なんだよな。
すげえ。
俺だって可愛いだろう。
俺だって可愛いだろう言うやつは可愛くねえですよ。
自分からそれ言う人は可愛くないですよ。
いやでもね、そうだから、そういう人は多分そっちなんじゃないかなって
入る。なるほど。入る。あまり専門的な知識ガーって言わかれるよりは、本当に苦手な人が、あの優しい詳しい人から教えてもらうっていう、はい、
で初歩の初歩一歩目から、
うん、
まず、まあ、導入としてインパクト使って楽しいとか、
楽しめるね、
うわすごいかこんな動くんだっていう、楽しいというとこから入れるんじゃないかな、うん、
このだからこの世界設定もちょっとなんか独特ですよね。
なんかそう
ですね、
まあ、その近未来ドローンがあるとか、
うん、
あとまあ舞台的に言うと、僕あの新潟の燕三条って、僕田舎、親の田舎なんで、しょっちゅう行ってたんで、結構あるあるが多いんですよ。
へ
え。家に行くと、あの笹団子がこう置いてあって、親父のに食べるとか、僕が田舎でよくやって、親の田舎でよくやってたこととか。
へえ。
あとフォークとスプーンを結構使うんですよ、はい、食事のシーンで、
うんうん、
あそこあの三条市って、あの世界的にこうスプーンとかフォークを、うん、洋食器を輸出する産業が、
そんな細かいあるあるあったの？
あるんですよ。だ結構そのあたり馴染みの良さをちゃんと入れ込んでて、なんかオフィシャルスポンサーかなんかちゃんとね、
なってますね、
三条市ちゃんと入ってるんで、
三条市入ってますね、
ちゃんとそのあたりのこだわりがすごいとか、あと道路赤ちゃけてるもあるあるなんですよ。
へえ、そうなんですね。
あの雪国なんで、冬の間こう雪溶かすために水まくんですよ、うん、
はいはいはい、
だけど新潟の水ってあの鉄分が多いから、
あ
雪が溶けた後その鉄分が道路に沈殿して赤ちゃけるんですけど、
へえ、
はいはい、雪解け水、あれ、あの要は山からのあれで、
そうですね、地下水があのとにかく鉄分多いんで、あれがこう道路に残るやつとか、僕とも新潟出身は多分みんなあるあるって笑ってると思う。へ
ー、
なんか
細かいんですよ。
賢くなって
きてる。なんか女の子の話以外でカンさんでへーって
言う。大丈夫、おーちょっと待ってよ、
おい
俺別に二次元の女を抱いてるだけじゃねえんだぜ。
かっけーなんでなぜって言ったの。
分かんない。キャラ変わってるし。
今その辺も細かいってことなんですね。
そう、ちゃんとその辺りもしっかり作ってるところが、その松崎さんがおっしゃった世界観の舞台のちゃんとしたところになんかつながってるのかなと思います。
はい、
はい、
はい、Do it yourself、
はい、
ございました。さあ、続きまして、不徳のギルド。これ誤解を恐れずに言いますと、
はいはい、
例えばこの、このサイド B の、はい、採点方式を本家の親善権でいう、まあ1位だと20ポイント、はい、2位だと19ポイントみたいなのあるじゃないですか、はい、それでやった場合、サイド B のトップは不徳のギルドでした。
何をって、
チェーンソーマン抑えて
です。
前振りがおかしかったっす、誤解を恐れないでっていう前振りが、はい、
スパイファミリー抑えて、
スパイファミリー抑えて、チェーンソーマン抑えて、不徳のギルドが我々1位でした。
1位でしたね。
ガンダムより上を行くアニメは何なんだこれは。
はい、水星の魔女よりもすいません上でしたね、
うん、マジか。
まあ、この今日はこれについて喋りますっていう、あの 10個もらった時に不徳のギルド入ってた時、うん、入ってるの見て、まあそうだろうなと
思った、ね、納得みたいな。
いやーこれはね、はい、まあその、まあ、異世界とか、まあ、RPG のようなファンタジー世界において、はい、まあ、主人公の男の子がいて、うん、男の子がもう小さい頃からもう修行に明け暮れて、
はい、
もう引退したいと。その魔物を買ったりとか、はいはい、ギルドでなんか敵倒しに行ったりとか、
もうブラックだから、
うん、でもう金はもう溜まっちゃってる
はい、はい、
うん、だからそのでも突然辞められても困りますと、うん、
後継人がいないみたいな、
だから後継人を育ててくださいと、わかりました、育てましょうって言ってくるのが、うん、まあ女の子ばかりで、うん、まあいろんな種族の女の子ばかりで、うん、
はい、
でまあその種族のいろんな種族の女の子を、まあ、じゃあちょっとスライムを倒してみましょうみたいな、うん、一からね育てないといけないので、うん、それやると、まあ、なんでか毎回エロい目に遭う。
いやー一話からスライムさん仕事してましたね。
スライムさんすごかったですね。
スライムはずっとでも仕事してますね。
仕事どこ行ってもやっぱ偉いわ、うん、本当に、
スライムだったりなんか謎 の触手みたいなのだったり、はい、これはですね、なんて言うんでしょう、まあ見る人を選ぶかもしれませんが、
はい、
まあエロゲーエロ同人、エロ漫画、
はい、
エロラノベ、好きな方はまあ見るとまあ本当にまあ勃起するんじゃないですかね。
いや気になる、隠さないんですよ。
はい。
いやまあそうですね。
大きいした感じ。
そうですね。出てくる女、もう出てくる女性キャラもう全員がもうターゲットというか。うん、はい。
巨乳も貧乳ももうすべがもうみんな平等にエッチな。はい、
最初はギルドのね、受付の女性の方も、はい、この人は大丈夫なのかなと思いきや、
うん、
ボローンってね、
ボローンってね、
出してましたしね、
おっぱいよねっていうね、
はい、思いっきり服破られてましたしね。で、そういう、まあ、ただのお色気アニメじゃないよという意味でですね、
はい、
オープニングがですね、はい、まあ、各キャラの紹介シーンみたいなのがあるんですけど、はい、その各キャラの紹介シーンが、昔のエロゲーが元ネタだというですね。
あそれなんかで見た。
これね、ね、有志というか見た人がまとめてくれてる、はい、多分何かしらあると思うんで、
はい、
だからもうだから昔のエロゲーって言ってももうめちゃめちゃ昔ですよ。
いや僕全
く気づかなかったですもん。今日は色が上からだんだん一色ずつ塗られていくっていう、はいはい、いわゆるマイコン時代ですよね、うん、にその頃にこう光栄とかエニックスが出してたわけですよ、エッチなゲームを。
そうですね、はい、
でその中から割と天使たちの午後っていう作品をモチーフにしたそのオープニングだったりとか、うん、まあ、エロゲーじゃなくてギャルゲーなんですけども、昔エニックスがアルファっていうギャルゲー出してて、まあ、ビキニ少女の、
うん、
それが割とこうモチーフというか、はい、まあ、パクってるとかリスペクトしている。
そうです、リスペクト。もうだってもう40年ぐらい経ってますからね。
そう
あ、まあ、そんなもん。
しかもそれ面白いのがこの原作やってるのがガンガンコミックスで、はい、スクエニックスっていうね。
あ
昔のエニックスの黒歴史じゃないけど、まあまあ昔のスクエアのまあ、なんだろうな、ギャルゲーを。
そうですね、まあ出して
ますよね。30年以上経っていい、ね、そこから連載してる漫画家に向かしてオープニングでそう繋がってるっていうね。多分関係者誰もいないからね、もう30年以上経ってるとね、はい
はいはい、なのでね、なのでこれはなんとなくちょっとウケそうだからやってるんじゃなくて、信念を持ってエロ展開をやってるんだという。
そうですね、
オープニングから伝わるいいオープニングでしたね。
家族の前では見ないでください、すいません、はい、
あ、そう、
それだけ
はいるかな。
よし、じゃあちょっと娘と見るかとか、はい、そういうのちょっとやめてください、絶対、
はい、いるかな。
見ない
よ、歪んじゃいますんで、見ないか。
これ今期で見れる、この選ばれた10個で見れるやつあるかな。
あ、チェーンソーマン、チェーンソーマンダメでしょ、
まあ、チェーンソーマンダメでしょ、秋葉メイド戦争ダメでしょ、う
ん、まあスパイファミリーぐらいかな。
スパイファミリーじゃないですか。
スパイファミリー
だけじゃない、
DIY か、
DIY いいですね。 半分以上ダメかも。
転生したら金田さんもちょっとね、
まあまあ、あ、まあグロシンがねっていうかね、ありますからね。
あ、次のやつどうでしょう。
はい、
あ、なんボッチザロック。
おお、
ボッチザロック、はい、まあまあ一人ぼっちっていうのをがっつり描いてはいるので、はい、どうなのか分かりませんが、じゃあ続きましてこのボッチザロックについては藤井くんお願いします、はい。
確かに僕いいと思いますこれ。
お、その家族で見る、
家族で見るというかお父さんと見たらいいのかな、
なるほど、娘さんが
で、ま、あとしかも要は多分世代的に今10代、ギリギリ20代のお父さんって、バンドブームの頃だと思うんですけど、
ほうほうほうほう、
人が見るとちょっと刺さるものあるかなと
思う。おお、なるほど、
なるほどね。
で、話的には後藤ひとりちゃんっていう、はい、女の子がまあ極度のコミュ障だと、
はいはい、
主人公の女の子は極度のコミュ障で誰とも会話もできないんですけど、ある時テレビで、バンドを見てそのギターがめちゃくちゃかっこいいと、
うん、
でそれを見てこれだと、
うん、
ギターをやることによってみんなにワーキャーされる、
うん、
みんなが私に話しかけてきてくれる、あのこう友達ができるきっかけになるっつってギターを始めるんですけど、結果としてたどり着いたのが押し入れの中でギターが超絶上手くなるっていう人。いやもうこれがねちょっとリアルというか、
うん、
あの結構僕も通ってきた道じゃないですけど、
へ
ギター昔僕やってたんですけど、僕も、要はバンド組めなかった組なんで。
あ、なるほど。
僕も要は、モテるかなと思って、
うん、
ギターやってたんですけど、まあ、まずバンドが組めない。で、バンドを組むきっかけがない。これ、ぼっちちゃんも言ってるんですけど、うん、バンドってどうやって組んだらいいのか分かんないですよね。まず話しかけられないし人に、
うん、まあやっぱアニメこの感じします
ね。まんま、ただこのボッチザロックの世界でボッチちゃんはちゃんとバンドは組めてるんですけど、
うん、
結果おられてる感じ
です、ね、そう、僕が知らない世界線がここにはあるんで、あ、こんな世界があるんだ、バンドって楽しそうだなっていう意味で僕はこれすごい見てますね。
なるほど。
じゃあボッチがバンド組めなかった世界線が藤井君になったね。結果料理を作るってこと
だからね。そうですね。だから多分こっちの世界で来たら料理一人でもできることに一人でも完結できることに。
なるほど。
そっか。
一人趣味だったんだよ。
でもね、その一人でギターやってるからって言ってその動画上げたりとかね。
こうこれが面白いのが、うん、要は現代だからこそ、うん、要は YouTube とかに動画上げて、うん、要は弾いてみたとかの動画を上げて、うん、要は承認欲求じゃないですけど、うん、あ、私がやっててこんなに認めてくれる人がいる、見てくれる人がいるっていうのが生でわかる、
うん、
その声が聞けるんですよね、うん、だからこのちょっと昔の世代だと要はそれがないんで、
そうですね、
自分で部屋でギター弾きながらちょっとアンプにつないで音出してちょっと静かにやってみたりとか、
うん、
あと自分でラジカセに録音してみたりとかしかないんで、
承認欲求は満たされなかった。
でこれがやっぱ現代的な側面があるかなと思うんですけど、
そう
です
ね、
ただここなんかすごい要はお父さん世代じゃないですけどちょっと上の世代がちょっといいなって思うのが、これぼっちちゃん弾いてるのがキャスターっていうギターなんですけど、
はい、
これがまたまあ渋い、
あ、そうな
の、ストラトキャスターっていうキャスターなんですけど、うん、あ、初手キャスター激渋だぜって思うんです
よ。へ
ー、でそれをまたうまいっていうぼっちちゃんが、でなんか自分で作詞作曲した曲も歌ってたりとか、うん、まあこれがいいんですよね。なんかその辺の音楽感というかもうリアルでまあ音楽イコール今現代が要はロックなんですよね、邦楽っていうのが、
ほうほう、
でそれもちょっと前だと、これどうしても同じ音楽作品として比べられがちなんです、軽音、
はいはいはい、
軽音とかだともっとポップな曲だったんですけど、
うん、
それがボチザロックではロックに、まあ、タイトル通りロックになってるんですよね。それが結構現代的というか令和的な、
時代が変わってるってことですね。
そう、なんかそのちょっと令和的な感じになってるのかな、その辺もちゃんと現代感を踏襲してるというか。
あ、なるほどなるほど、そっか、
その辺もいいなって思う、ね、
音楽の時代性を背景にしてるわけです、うん、同じキララ原作、ね、
そう、同じキララで音楽で女の子が詰まってバンドっていうとやっぱどうしても軽音、
軽音
のなんか後継作みたいに結構思われがちなんです、うん、結構ベクトルが違うというか、うん、 カレーで言うと店カレーと家カレーぐらい違う。
だいぶ違う、だいぶ違う。
どっちも美味しいじゃないですか。
はいはい、
美味しいよ。
どっちも美味しいし、どっちが好きってあると思うんですけど、
うん、
でも全く別物じゃないですか。
うん、
あれ、
ね、そうね。まあそうかそうか。うんうん、
家カレーはもうあのゴロゴロした野菜が入ってて、うん、でルーからできる。
はいはい。
あのいつもの美味しいカレー。うん、でもお店のカレーはスパイスが効いてて。
具はもう全部溶け込んでて。
溶け込んでて。で、まあ、あの、チーズなん、もう、あ、まあ、チーズなんて、もうアズニャンですよね。
アズニャン、いやいやいや。
知らないよ。
チーズなんてアズニャンがい
るし。ゴビだけじゃん。ゴビだけじゃん。
まあ、それぐらい、要は、結構同じ作品なんですけど、別物というか。
なるほどね。
なかなか、要は、違いも楽しめるし、あの、現代の音楽、
なるほど。
で、あの、ちょっとしたあるある、あの、指の腹が硬くなったりとか、
あ、
ギターやってると。
そこで見抜くんですよね、確かね。
で、指の腹硬くなってるのに、全然ギター上手くないってどういうことだよって思わせといたら、実は6弦ベースだったとか。で、ちょっと面白いのもあって、ちょっとそういう、その辺も面白いかなっていうのと、
はい、
この、今後、ちょっと、ぼっちちゃんのバンドがどうなるかっていうのも、ちょっと見どころかなと、はい。
バンドやろうぜがない、令和の。
バンド
ですね。さあ。というわけで、じゃあ続きまして、4人はそれぞれ嘘をつく。
はい。
はい。いやー、最高です、
ね。これどうですか？あ、最高ですか？
最高です。このね、あの、熱文字で、以前から、まあ、というか、あの、カーズさん回から言われてる、あの、カウチポテトアニメ。
はいはいはい。
飯食いながら、集中しなくてもなんとなく見れるアニメ。
なるほど。
今期のカウチポテト枠は僕、これだと思ってます。
わかります。はい。
本当にもう、もう、言ったらくだらないことをね。
くだらないんですよね。
ずっとやってるんですよ。だからもう真剣に設定、大まかな設定だけ分かってればいいんですけど、うん、メインとなる4人の女の子がいて、はい、ただ4人がそれぞれ嘘をついてる。隠してることがある。まあ、スパイファミリーみたいなことです。
それ、並べるのスパイファミリーとこれ。あ、くしくも同クールに。
能力的にも似たのいるし。
はい。そうなんです
。そうです。一人います。
そうなんです。一人は、実は宇宙人。
はい。
はい、
宇宙人なんだけど、まあ、一人は宇宙人。で、一人は、忍者。忍者というか、抜け人。
抜け人。
で、一人は、人の心が読めるエスパー。
はい。
で、もう一人が、男の子。
女子校なんですよね。
女子校なんですね。4
人の女の子って言いましたけど、3人の女の子プラス、女装した男の子。
男の子。で、まあ、それぞれ設定がよくできてて、その、エスパーで、人の心が読めるっていう関根っていう女の子、はいはいはい、まあなぜか関根だけ名字なんですけど、
そうですね、
はい、そのあたりも最高ですね。はい、みんな下の名前でいいじゃんっていうね、
なんですけど、なぜかって理由は説明されないっていう。
で、あのエスパーなぜか人の心が読める、
うん。
だから自分もどういう仕組みなのか分かってない。
うん、
で実はその能力としては同じ同性つまり女性の心の中だけ読めるので。
うん
男の子の心は読めないっていうので、
うん、
なんかそのじゃんけんじゃないですけどこの上下関係みたいなのがあまあ できるというか
あそこの設定うまいなって思いましたね、うん、すごい
であの宇宙人は宇宙人でロリッコみたいな見た目なんだけど、うん、実はあのちょっと天然系の、うんキャラを作ってるんだけど実は大佐っていう大佐だから素の喋りは全然違うっていう。
そうそうそうそう
で、その宇宙人がやってきたの今時僕なかなかないですよ。あの学校の時計のところに UFO が突き刺さって
ないね。
今なかなかないですよ。あれ
懐かしいそうですね。
あれ多分宇宙のねなんかパワーで見えなくしてるんでしょうけど。そうそうそうしてるんでしょうけど。いやーすごい
謎の宇宙パワー。は
い、でも特にその4人しか出てこない。ほぼほぼ
そうですね
この世界観ででもう毎回もうくだらないことを、やってる
あのねたこ焼き会くだらなかったんですよ
最高でしたね
たあのたこ買い食いでたこ焼きを買うときに1個おまけしてもらったって話なんですよ、はい、で1人だけおまけしてもらわなかったって話があって、はい、そこから何が起こるかっていうと時間を元に戻すとか、はい、全人類を豚にするとか、はいで関根をなんとか可愛くしようみたいななんか不毛な論争がバーッと始まるあたりくだらなすぎて
だからいろんな能力を持った人たちがもうずっとくだらない女子校の日常をやってるんですよね
そうそうそう
これがねもうずっと見てられる。
あれがね結構駆け引きはね結構心理戦なのが面白くて、うん、昔あの生徒会の一存っていうアニメとかラノベがあって、
はいはいはい、
あれと結構通じるものがあって、うん、内心でこう牽制したりとか、はいはい、何か裏でなんか暗躍したりすることをやっているその心理戦でその心の声とかがのがくだらなくて笑えるっていう、う
ん、いやだからもう本当にそのくだらないギャグアニメを見たい人はこれですね。
そうですね。
4人はそれぞれ嘘をつく。
てか笑いたい人はまあ本当に疲れてね、うん、仕事で疲れたっつって、うん、ちょっと笑って寝たいなって時にはもうこれぜひ。
そうですね。だからあの変な話、もう変な話です。これもう本当に悪い意味じゃないですけど、めちゃめちゃ作画がいいとか、うん、めちゃめちゃ動くとかそういうわけではないん
ですよ。そうです。
だからこそ見れるその安心しながら見れる感じ。
はいはいはい。
そうですね。背景とかも真っ白みたいな時とかあったり。
はい。
その辺の緩さもいいんですよ。
うん。うん、いやもうとにかく最高なのでね。ちょこれはもう見ていただきたい。僕これ多分全然聞いたの新前県の僕1位候補これなんじゃねえかなって
俺。ああ。なるほどなるほど。
はい。
辰夫さんが好きそうだったよ。
なるほど、ね、
ういうの。まあどうなるのかねちょっと分かりませんが、うん、
はい、
はい、というわけでじゃあ続きましてこちらラストですね、恋愛フロップス、うん、これもちょっと時代設定みたいのがちょっと特殊なアニメなんですけれども、
ね、
はい、こちらはじゃあ恋愛といえばカズさん。
あ、そうですね、はい、今度熱文字の恋愛担当といえば俺じゃないですか。ここ
もちろんでございます。はい、
このね、両親がいない家で、もう
笑っちゃう、もう笑っちゃう、
ちょっと笑っちゃ
って、最高だよ、
もう5人の女の子と同棲
する、最高だよ、マジで、
なんでっていうね、
もう90年代のギャルゲーでいっぱいやったよ、俺、それ、
そうだよ、もうこれ、
プレイステーション1とかサターンだよ、これ、もう、
それを2022年の秋にアニメ化するっていうね、
最高、マジで、
しかも髪の毛が全員違う色だとか、
はい、はい、
もうなんかもう見たことあるよ、これっていうね、今、令和なんですけどね、びっくりしますよね、
最高ですね、
で、サービスシーンから出会う物語とか、なんか最初、ちょっと男の子、主人公男の子が誤解されてるんだけども、あ、こいつ本当はいいやつじゃんっつって心がだんだん近づいていく
と。早かったな。
あれも早い、超スピーディー、
超早かった。
でお嫁さんに否定的なことになっていくわけですよ、取り合っていくわけですよ、もう本当に。
いや、一心にあのスピード感エグかった
んでね、ギャルゲーメソッドやばすぎだろうと思って、
やばいですね。でね、あのなぜか学校に伝説の木の下っていうね、
あったな、
これときメモじゃんそれ。
あった、
その下で告白するとみたいなね。
でそのギャルゲーによくあるその親友ポジションで、うん、なんか情報通だっていう男の子がいて、
はいはいはい、
その名字が伊集院って、やっぱときメモだろこれ。
なんだ、
やっぱときメモのイリースだろこれみたいな。
早乙女だけど伊集院会じゃないんだよ。
じゃあ本当だよ、
何を突っ込ませてんだよこっちに。
もうそれが全部っていうか。
はい、
ただね、これを選んだのは、はい、その萌えオタクとしてもこういうのってその、うん、伝統芸能だなと思って。
僕そうですね、
歌舞伎だと思ってるんだから、
うん、
オタクにとっての歌舞伎なんですよあれは、
うん、
な肝心帳だと思ってこの AI フロップスね、そういう文法でしか作られていないんで、
うん、そうです。だから辰夫さん的に言わせればもう古典落語ですよね。
古典落語ですよこれね。
はい、
一緒にすんなって怒られるのか納得していただけるのか分かりませんけど、
あとはオチをどう、ね、持っていくか、
持ってたりして、まあ、ちょっと昔とちょっと違うというか、あの男の子が入ってるんですよね、イリアっていうですね、うんうん、まあ、留学生の子がいて、うん、まあ、昔男だと思ったら女だったって、まあ、これもときメモでありましたけど、
はい、
やりましたけど、はい、まあ、男の子そのものっぽいですね、どうも一人がね、
うん、
なんかあの辺りはまあ今風のちょっとジェンダーに配慮してる感じもあります。まあ、ただ中身はジェンダーどころかね、一夫多妻制をちょっとね、うん、助長するような内容ですがっていう感じで、
もういろんな無垢のことぶっ飛ばしてね、いやー俺やっぱ1話のね、あの通学途中に出会った女の子がことごとく自分の周りの席だった時
に、あ、ね、もう
笑っちゃったもんな。
よかったな、
ね、
出会いはまあギャルゲーこんな感じかと思ってたんですけど、
ドーンってぶつかってパンツ見ちゃったとかね、
とかね、いやもう出会いは最悪だった
けど、あるあるを詰め込んでるんですけどね。
やっぱあるあるがやっぱり人数集まるとちょっと面白いですね。
面白いですね。
本当に笑っちゃったもん。さっきの4人はそれぞれ嘘をつくと別の意味で笑っちゃった
もん。そうね、これね。
いや、笑かしに来てると思うんですよこれ、多分作ってる側も。
なんでまあちょっと 上級者向けかもしれませんが、
逆にですね、そういうギャルゲー文法を知ってると笑えるけども、うん、分からないとただのエッチ系かって思われちゃう。
そうですね、だから、ね、だからこれ、うん、どうなんでしょうね、今の本当に 10代とか20歳とかの子はどう見えてんだろうな。いや、だ
って石井氏の感想を聞きたいところですか、これは。
でもその要はオタクっていうものでの、うん、いや素養があったらそこそこ分かるんじゃない。それこそ全く何もあの見て育ってないっていう人とはまた別なんで、
う
ん、
まあアニメは見てるっていうのも分かるのかな。
いやでもこれはさすがにね、今持ってくるかっていう感じしますけど、
ね、いや素晴らしい、最高の50音順ですけど今回最高の締めでしたね。
いい締めでしたね、うん、
はい、
なんかうるせえやつらというわけわかんないですもん僕
は。今が何年なのか、
今が何年なのか僕はわかんないですよ。もう本当にこの間まで大の大だボケやってたしね。
やってましたね、
大大やってたし、もうわけわかんない。
はい、というわけでですね、今回、紹介した、アニメ10個、おさらいしておきましょう。秋葉メイド戦争、機動戦士ガンダム水星の魔女、スパイファミリー、チェンソーマン、転生したら剣でした、Do it yourself、 不徳のギルド、ボッチザロック、4人はそれぞれ嘘をつく、恋愛フロップス、この、10個が我々のサイド B 的なおすすめの、
はい、おすすめですね、
10個となりますので、はい、まあそうですね、もう本当に柔らかいのから硬いのまで、いろいろ紹介させていただきましたが、
硬いのあんまりないよ、まあまあ
まあ、チェーンソーマンぐらいですかね。
チェーンソーマンもでも本当に何も考えずにかっけーって見ても大丈夫なんで。
あ、そう、ね、
考察とか言われていろいろありますけど大丈夫
だ。俺はだからもう、あ、マキマさん最高、
マキマさんいいっすね、
うん、好きなんですよ、ね、
マキマさん、しかも声が、
声の印象でね変わりましたね、
うん、ちょっとね、なんかどっちとも取れないというか、うん、クールでもなく、なんかちょっと可愛いでもなく、ミステリアスでもなく、なんか不思議な感じですね。
結構ね、漫画よりも結構、あ、こんなに静かに喋るんだっていうのはちょっと驚いたんですけど、今はもう普通に全然 OK というか、うん、
それがなんかマキマさんっぽさになってるんだなっていうのをね、
ありますね、
はい、というわけで、以上が我々サイド B のおすすめの今期のアニメでございますので、こちらも見ていただければと思います。
はい、
というわけでですね、本日も、お疲れ様でした。
お疲れ様でございます。はい、また今年最後かな？
そうですね。
ね、
そうか。はい、というわけで、良いお年を。
良いお年を。良いお年を。